ここからは昼あやかしをお送りしてまいります。この時間は福井市片町バーあやかしと交通誘導で安心安全をお届け、株式会社マイフットのサポートでお送りしていきます。さて、ご紹介いただきました花会員姫子さん、そしてスプラッシュかんこさんにスタジオにお入りいただいていますが、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週何やらお忙しいようで、姫子さん。
そう、今週は忙しい週で、たまたま重なったもんで、あやかしの14周年がありますんで、
はい、
なかなか過激な週
過激な週
はい、まず
七夕から始まりまして、はいはいはい、七夕は、つばめちゃんとおずちゃんがあやかしに来まして、はい、14周年1日目ということで、つばめちゃんがもうね9月で引退するという発表してしまったので、うん、まああと3回しか福井に来ることがないので、
そうなんですね、
はい、それの1回目です。
貴重なね、
はい、で、8日の土曜日はうちは、今度は心くんとレディーバブリッサスさんが、うん、
はい、
あの福井あやかし入ってくれます、
はいはい、
でつばめちゃんは
そうですね、プニプニの方に、
かんこさんのお店のプニプニで、はい、もうつばめさんたらい回しで、
たらい回しであちこち
いろんなところで使われる最後なんで、
こき使って、
はい、その後9日は手品屋さんで、はい、昼妖艶、
うん、
ね、そんな時は午後さんはつばめちゃんとタスクくん、いつものレギュラーのタスクくんと心くん、
うん
うん、
はい、
クイーンは、レディーバブリシアスさんと、はい、ビビちゃん、
うんうん、はいはい、
はい、と私とスプラッシュカンコと、
はい、
ジュラシックパーコ、
そうそうそうそう、
ね、
うんうん、
パーコちゃん
とあと手品屋2人、いつもの2人が入ってきます。はい、
はい、
なかなか妖艶で、妖艶っていうかイベントで手品屋が見られるのは福井だけなんで、
そうですね、
はい、
うん、
でその後ショーが今回は昼妖艶なのでワンショーで終わってしまいますんで、
うん、
その後はまたみんな集まってワイワイ飲もうということで、
うんうんうん、
手品屋さんそのまま貸し切って12時までワイワイガチャガチャとやりますんで、
結構な時間まで頑張
るよね、はい、やります。
そっか、本当にお忙しだ。
はい、はい、今週だけ今週だけ、
これたまたま、本当にたまたま重なった、
たまたまじゃないですかね。
だから一周目がこのギリギリに降りてくるのが、
ええ、
なかなかむず、うん、珍しいので、
いそうか
うちがだから9日なので、
ええ、
今回たまたま日曜日、うまいことこの妖艶の日にうちの14周年がぴったり重なったんやけど、ええ、次からだから月曜日になったりするでしょ、
うんうん、
来年から月曜日になると、はい、その週の後に持っていくので、
あ、なるほどなるほど、
そうそう、だから来年からは、
うんうん、
ラジオが早いんかな、
うん、そうですね、うん、
ラジオが2日とか3日とかになって、はいはい、その次の週にイベントが来るので、
うん、
だからなかなかこの1週間にラジオも周年も全て重なることがなかなかない
そうですよね、
奇跡の1週間、
はい、もう大変
そう、
いつもならタスクちゃんの誕生日も一緒にやってたもんやから、
大丈夫ね、
そうそうそう、
ね、
誕生日して周年してでわーってぐちゃぐちゃになってた。
あやかし14周年なんですか、はい、14年
もうラスト1年かもしれへんし、
いやいやいやいやいや
頑張らないと、
長くやってください、
本当ですよね、うん、そう、でも14年どんな思いで続けてこられたんですか。
あやかしはね、でももう本当に一番最初はこのあやかしっていう名前で、
うん、
ものすごく客来たのよ、なんて変わった名前っていうので、
まあまあまあまあ、
そうそうそうそう、
時々聞きますからね、
このだから1年ぐらいはそれでもった
すごい、
ほんで福井の人たちって飽きるのが早いので、
うんうん、
2年目3年目って本当にもう全くお客さんがいいんかったって言えるぐらいちょっとお客が少なかった、
はいはい、
はい、でその時はもうめっちゃ大家さんが助けてくれはって、
うん、
楽になったらちょっとずつ返してってくれればいいよって言って2年間家賃待ってくれはった、
うん、すごい、すごい、
そんなことがあったんですね、
そうそう、優しい大家さんで、
はいはい、
ラジオで言うとこで3年目からはちょっとまた妖艶をやりだしたのが3周年の時に、
うん、
また妖艶ってもともと私の前の店の時にやってたから、2と3の間が3年ぐらい空いてる、
うん、あ、そうなんですね、うん、
で妖艶をやりだしたらちょっと知名度が出てきて、うん、まあその時は まだあの今有名な、うん、ナジャ・グランディーバとかが出てたので、
すごいですよ、
ね、ナジャ・グランディーバとかアンジェリカさんとか、うん、そのテレビで今有名な人たちが容易に出てたので、うん、だからそこで少しまたちょっと復活 してきて、うんうん、10周年はあんた初めて来た時やな。
そうなりますね、はい、うちのお店ができた時の周年じゃないですか。それ
10周年は1週間まるまる10周年をやったの、はいはい、その時に観光が初めて観光で入って、
うん、あそうでしたね、そうでしたね、そうデビュー
デビューデビューがあやかし10周年、
フラッシュ観光デビューはあやかしさんの営業日っていう、はい、
そうか、じゃあ看護さんにとってのちょっと思い出が、
はい、もちろんもちろん、
そうなんですね、
そうだあやかし、そうだね、 10周年ほんでそこから終わってすぐコロナになってもな、
そうですそうです、
そうそうそうそう、はい、
そうかそうか、うん、
そうでもあやかしはそんなにほどコロナ影響を受けてないので、
うんうんうん、
いいですね
あやかしは変わったお客さんが多いんでで
もあれですね、こうコロナが5類になってこうなんか正々堂々とじゃないですけど、
そうです ね本当はもう夜養園をせなあかんのですけど、うんうん、ね、なかなか夜養園場所は福井は場所がなかなかないんで、
うーん、
難しい、まあ、場所難しいですね、
そうそう、今やってるクレームさんもあるんですけど、うん、なかなか難しくって、うん、
そっか、看護さんにとっての、
はい、
こう思い入れがある養園ですけど、今回はどんな
今回はどんな意気込み、
いつも酔っ払う意気込み
ですよね。そうですよね、まあ、毎回思うのはやっぱり潰れない旅行かなっていうのはもうなんかね、おととしかなんかそのくらいの時から思ってて思いのほか酔うなっていう
例のあれですか。
そうです、
昼の方が酔うことない、
昼は、いや、
そんなことない、
自分は意外と昼の方が生き残りますね。
生き残り
最後の最後までめちゃくちゃ元気にいますよ。
キュッて縮まってるやん、昼の方が。
あ、まあまあまあ、
来るのが確かに
そっか、でもその日はかんこさんのお店は、
うちはあのクイーンさんとか、はい、ゴーゴーさんたち の控え室として使ってもらうので、うん、営業はせずに、
うんうんうん、7月9日はかんこさんとかはお休み、
そうそうそうそう、
その代わり8日につばめちゃんが入るんで行ってあげてください、
うん、
そんな姫子さんとかんこさんは、
はい、
出会いはいつ頃ですか。
いや、プニプニプニプニ、
いや、え、違います、うちのプニプニができる前に、うん、そのお店を出そうとした時にやっぱこうね、福井のドンともいえる花金姫子さんに一度挨拶しとかないと、ごひいきしてもらえないかなみたいな、あとそもそも名前はずっと知ってたので行ったことずっとなかったんですよ、飲みにも出たことないから、一応なんかね、仲のいい子にお願いしてアポ取ってもらって、飲みに夜の行って、そこで初めてこうお名刺渡して、うん、よろしくお願いします、やりますみたいな
全く覚えてない、
どんなお店にするのって言われて、こんなお店にしますよって言ったら、早々に潰れるわ言わんだって、ボロクソに言われて覚えました最初
まあ覚えて
ね、でもしぶとく、うちも今年で5年なんで、うん、しぶとく生き残りました。
それが帰ってよかったのかもしれない。
ああ、そうですよね。
ケチョンケチョンって言われて、
ちょっと負けず嫌いな性格あるんで。
そっか。でもプニプニ5年も長かったんじゃないですか。
めちゃくちゃ長かったですね。だって、ね、コロナ禍まるまる。
あんたずっと休んでたよ、ね。コロナ禍の時は
かかりましたからね、コロナ、
ね、
コロナになっちゃいましたし
そっか、まあ、そんなそれぞれの、ね、思い入れが深い、はい、妖艶、今回は昼妖艶ということ で、
はい、
7月9日日曜日、オープンが
17時、
はい、夕方5時からということで、
はい、で、うん、今ちょっとポスターの方は前売りとか書いてあるんですけど、
チケットですよね、
ちょっと前昼夜は前よりないので、
うん、
あの昼夜は3000円で入場料3000円でワンドリンクついてますんで、うんうん、ワンドリンクはほとんどクライナー買ってください
始まった、ね、
目指せ250本
今最高はどれぐらいなんですか。
夜の4円で500、520本ぐらいかな、 で昼やったら140ぐらいかな。
いやーすごい出てます方です
よ。出てる出てるよ
出てる方も
ダンボール箱いっぱいになるやで。
ちなみにこのチケットを手に入れようと思う、
あもうあのチケットがないので、うん、当日、う
ん、当日
もう、はい、当日チケットないので、はい、当日あの手品屋さんへ、
はい、うん、で購入してから入ると、
はい、日の丸ビル3階、うん、手品屋さんへ、はい、はい、直接来てください。
ぜひぜひ
明るい時の片町もいいですよ。
そうですね。
タップ系で、
タップ系でそれも日曜日やし、
ね、
たまに明るい時に片町行くと本当に片町なのかな。
治安がいいよ、治安が明るい片町は治安がいいので。
でも明るい時に飲めるってね、気持ちいいじゃないですか、
はい、これでもさ、うん、お酒出してるとこなんやけど若い子は来ていいんかな。それこそ
あその18歳未満とか言われてる、
来ていいんかな。
どうでしょうね。
でも一応お酒出すしあかんのかな、
う
ん、
きっとそうでしょうね、うん、
保護者がいてもあかんのかな。
保護者どう思います。でも
ね、
詳細は、
ね、そう、
ちょっと考えちゃんと確認します。
そうですよ
ね、確認して
秘めたの、またあの SNS などでいっぱいできれば、
はいはい、でもあれね、ええ教育上悪いかもしれんので。
そうですね。
そんなことは今多様性の世の中だから。
うん。ぜひあの姫子さんのフェイスブックにて情報を配信させていただきます。
そうそう。今回次回がさ、うん、慶心高校さんが小、はいはい、の、うん、あの学習なのよ。
はいはい、ああはいはい。
でだから小の動画を出そうと思うんやけど、うん、みんな酒飲んでるし出される。そうなのよ、もう妖艶な動画出されんなと思って、あみんな酒飲んでる。
今ちらっと出てきました、はい、慶心高校、
はい、あ慶心今日だから、あ今週は月曜日、うん、慶心高校やったんですよ、
ね、これ行っていらっしゃいましたね、
はいはい、
じゃちょっとね詳しく改めてお聞かせ願いたいんですが、はい、慶心高校さんと、はい、姫子さんと今どういったつながりで。
慶心高校さんとは年間、はい、年度っていうの、うん、年度で契約させていただきまして、うん、慶心高校さんのファッションデザイン家さんが、うん、12月に、はい、今度はどこ言ったかな、エルパーの、うん、エルパー言ったかな、うん、エルパーホールかなんかがある、
はいはい、ありますあります、
うん、エルパーホールで、うん、今度慶心コレクションという名前でファッションショーをされるんです。
はいはい、ショーをするんですね。
そうです、卒業生じゃない、ごめんなさい、在校生の3年生がドレスを作って、うんうん、1、2年生がそれを着て出るみたいなショーだから3年生も多分田中田3年生も出ると思うんやけど、そのために今、メイクのまずは今とりあえず3回目なんですけど、なんか休みがあるんで年6回しかないんで、はいはい、休みがあるんで、3回目、1回目はそれこそ私たちの得意な講話、
うん
ね、差別的な講話をさせていただいて、うんうんうん、で、次の2ヶ月目、2回目は今度は生徒さんにドラッグクイーンがメイクをする、
はい、
舞台メイクをドラッグクイーンがして、うんうんうん、だから生徒さん4名だけはドラッグクイーンのメイクをしていただいてるんです、うん、あきこさんとセシルさんに、
うんうん
うん、で次はその前回この7月3日なんですけど、うんうん、それが3回目なんですけど、うん、3回目は今度生徒さんが、うん、その先月見たメイクを見て、うん、自分がメイクをしてみる、
自分自身で、
はい、はいはい、
で出来上がったのを、うん、今回オズさんが来てくれたんだけど、オズさんとセシルさんが見て、うん、もうちょっとこうした方がいいよっていうメイク、うん、ステージメイクはもうちょっとこうした方がいいよっていうのをアドバイスするっていうのが3回目、うん、で次がショーをする、
はいはい、
で12もう10月、次が10月なので、うんうん、10月その次12月がもうショー、
うん、
へえ、
で1月に反省会をしようと。
へ
やっぱ反省会はつくものなんです、
はい、反省会は必ず、
ね、もう分析してね
っていうのがなんかやっぱでもね、この間月曜日に自分でメイクしてくれやったのはいいんやけど、やっぱりそのステージメイクになれないからどうしてもこう、はい、トーンが暗い、
うんうん、逆にうまい子はいたんですか。
いるいる、もうメイクめちゃめちゃうまい子もいる、
なんかほらあの噂でそう聞いた男の子2人が、うん、メイクがうまいって聞いたんですけど、うん、どうでした。
1人の子は、はい、でよくよくやってみると1人の子初めてやったみたい、メイク初めて、はいはい、なんか前の日にお母さんと一緒にメイク買いに行ったっていう、
かわいらしい
メイク道具買いに行ったっていう裏話もあって、もう1人の子はもうめっちゃうまかった、うん、
はあ、やっぱね我々もねあのメンズがメイクするからメンズにやった方がいいのかなとかありますけどね。
でもやっぱりどうしてもね慣れたコーラもいればやっぱあの化身方向って全くメイクしたらあかんの学校来るとき、
すっぴんで来なきゃダメ、
高速上、朝ちゃんと顔を見て、はいはい、メイクしてたらメイク落とせって言われるんで、でこの間のあのあれの時もみんな2時間かかってめっちゃメイクして、はい、終わったらすぐ落としてって言われて、
ちょっともったいないですよね。
そうそう
ね、
つけまでつけたのにと高校生らうなってたけど、
そうですよね。
でかわいそうなことに7月3日にそれがあって4日から試験やって、
そのテンションで試験受けられない、
そうそう試験かわいそうやねって次の日から試験って言って黒板に中間テストまであと1日って書いてあってさ
切ないね、行
きますって言ったから明日からテストなのにこんなことしてんのって言ってそう私はいつもあのすっぴんで行って、生徒の前で化粧するって、
いやまあ、
早いそうなんですか、
早いですからね、姫子さんは
えそうなんですか、
めちゃくちゃメイク早いですよ、
えどれぐらいで、
私15分
意味が分からない
じゃあ私にしてみればその1時間半も2時間もかかる意味が分からない、
僕でも1時間ちょっとかかります、
1時間
1時間かかります、へえ、それでも早い方らしいですけどね1時間
で
は、
で、 でもやっぱりね、メイク好きなんやろなみんな、ファッションデザイン科だから、で先月はだからメイクをしてもらう方の時はちゃんと休憩も挟んでくださいってなったんやけど、今回はもう休憩なしにずっとやってるのよ、
あもうみんな鏡見て
そうそうそう休憩してもいいよ言うても誰も休憩行かへん、やっぱメイク好きなんやなと思って、
そうですね楽しみ、ね、
先生のか以来あの話ではちゃんと目が輝いてるって言ってた、
ほうほうほう
すごいなと思って、
まあ、それかちょっと中途半端なメイクの状態でね休憩挟んじゃうとどこまでやって
もどっか行くわけじゃないやしいいやないの別に
いやいやいや
そっかでも好きこそものの上手なれで、
でも1時間半あったら途中でトイレ行ったりするやろ、
しますレース終わったらちょっと休憩みたいな
そういった専門の授業ってね、今でこそ今この時代だからこそできるのかもしれない、
はいはいはい、
楽しいでしょうね、うんうん、きっと学生からしたら
ね、もう、うん、まあまあ、うん、有名どころと出会う機会があるん
で、ね、そうですよね、
なかなか、ね、関西系では結構ね
有名ですから、
ね、オズとかでも、はいはい、めちゃめちゃ有名な子やし、うんうん、ねディナーショーとかもしょっちゅう行ってる子やし、うん、そんな子にメイク教えてもらえないし、すごい
なかなかない、
それがもう教えるのがめっちゃうまいの。
あ、本当ですか。
好きなんよ、多分オズも、
前日どうしようかなって言ってましたもんね。
そうそう、もうこの色とこの色とこの色はここで合わせてこうやって指で塗った方がいいのよとか、
なるほど、
ちゃんと指でぼかしてとか、はいはい、ちゃんとオズちゃんめっちゃすごいなと思って、セシルと二人ですごいなあの人って言って
そっか、やっぱり普段のメイクとその舞台用のメイクってかなり違うもんですか。
どうしても普段、うん、私らのメイクではそんなな電車乗ったりしたらびっくりみんなびっくりしてしまうしな、
ね、
やっぱり普段はナチュラルメイク、
う
んうん、私らナチュラルメイクできへんけど
そもそもうちらにナチュラルメイクも舞台メイクもないんじゃないですか、もう全て
舞台メイクしか知らんし
そんな舞台メイクもやはり時代とともに変化はありますか。
どうやろう、舞台メイクって、うん、やっぱりそのパンと生えた顔にならなあかんし、うんうんうん、その衣装に合わせたメイクであったり、はい、そういう風にしなあかんので、うんうん、舞台メイクはそんなよど変わらない。でも、うん、私らのメイクですらこうどんどん年が経つと変わっていくやんか。
そうですね、そうですね、
そうそう、もうやった頃と今では全然メイク違うしな。
そうですね、うん、そう確かに、うん、全然違いますね。それこそね、初めて観光になった時と今の観光全然違います
だからやっぱりそれは勝手に、まあまあ自分の顔もあるやろけど勝手に時代で流れていってるんじゃない。
うん、
その売ってるもんもその時代に合ったもんが売ってるやん、やっぱり。そうだからそれを買うていくがためにそれに合わせたメイクをしなあかんから、そういう風になっていくんじゃないかなと。
うん、すごいな、メイク道具に合わせたメイクって知ってなかったです
まあパレットですよね、
そうそうそう、
一番大きいのはシャドウとかイメージですけどね。
すごいよやっぱ 36色とか持ってる子がいるんやって、
う
ん、すごいなと思って、
そんな1から36も使わないんで、
36もあったって4つぐらいしか色使わないで4つぐらいしかなくならへん、
うん、そっか。でもそれをもとにこう色彩感覚だったりとか
って、
う
ん、だからやっぱそのセシルもオズも、うんうん、まずあんたどの色が使いたいのっていうところから始まって、
はいはい、
うん、でそれを使うならまあ何色ぐらい乗せましょうとかなってきて、うんうんうん、じゃあこの色の次はこの色の次はこの色の次はってこうやってやっていった方が入るよっていうのを教えてくれてたから、うんうん、すごいなと思って。
そうですよね、
その授業習いたいな
ぜひあのね健診講座を、
いやあのうちの会社でメイク講座しようかなと思って、
うん、そういうことなんですか。
そうそう、だから
なるほど、
いやまあぶっちゃけ女の人って、うん、じゃあでもステージメイクやんかどうしても、はいはい、だから、うん、ステージメイクを習いたいっていう人らやっぱりそのベリーしてる人とかさ、うんうん、ね、やっぱりそういうなんていうのステージに乗った乗り仕事をしてる人とかはそうかもしれんけど、うん、一般の方たちがそんなメイクを習ってどうすんのかなっていうところもある。
うーん、あ、まあ確かに、
うん、でじゃあそれでもいいから習いますって言われた時に、じゃああんたらはいくらなら習えるのっていう、
うん、
そういうところまで出てくるし、全然今うちの会社でね、しようかなっていう話もあるので、うん、全然やろうと思ったらできるんですけど、うんうんうん、まあ最低10人集まってくれないとできないんで、
うんうん、じゃあね、一人一人確保じゃ
ん。お友達で10人集まってメイク教えてほしいよっていう人たちは、あの花貝姫子にメールをいただければあの舞妓さんのあれじゃあるまいないけど、あわらの舞妓さんメイクじゃないけど、ドラッグクイーンメイクがしてみたいよとか、こんな衣装を着たいんでメイク教えてくださいとかいうのがあればまた言っていただければ全然、
先着10名、
はい、あの10名ずつ集めて、
最低
10名集めていただければ2時間かけて
教えます。頑張ってください。ないんですけど習いたいですよね多分。
ああそうなんだ、
うんうんうん、
披露するところがないやん
多分。でも基礎となるベース
メイク、ああなるほど、
ベースメイクはもうすごいよ
ね、うん、多分そこを気遣ってる女子ってあんまり本当にいないと思う、うん、実際は。
だっておそもベースだけで1時間ぐらいかかれてる
から。やってましたね、やってました
、すごい、
一番ベースにかけて8対2で、うん、ベース8の、うん、あとは目とかで2とか言ってましたね。
はいはいは
い、みたいな。
私8や。
うん。おそらく世の女子はそこが多分ね。
そうですよね。目がやっぱり、ね、うん、眉毛と目のバランス。
目だけで全然顔変わるでね。
やっぱり眉毛と目のバランス。
そうですよね。
本当に難しい。
う
ん、
どっちから行くかとか言う人多いじゃない。そうそうそう、眉毛先か目先かみたいな。
はい、私も目先。
自分眉毛先ですね。
じゃあ私どっちから行くかっていうのは今右から行くか左から行くかって。
それもありますよね。
そうそう、う
ん
う
ん、確かに。
なんかどっちかだけうまいことかけたらなんか悔しい。
わ、はいはい、かります。
あります、あります。いやでも目で人の印象7割が決まるって。うん。ぜひちょっとなんかまたそこぜひ進めたら。
タンナイフも集めてください。
情報を早めに公開していただければと思います。
はい。全然いつでもできますよ全然、
うんうん。
だから平日でもいいし。
うん、うん。うん、
いつでもあの集まる日を言っていただければ、はい、ちゃんとそれに合わせたクイーンさん探しますので、うんうん、はい、
探してくださ
いね。いやでもなんか今高校生の話が出て改めてやっぱりそういったな、まあ、メイクにしろ何にしろ教育が大事なんだなってなんか改めて思いましたね、はいはい、うん、
そう思うと健診のファッションデザイン化進んでますよね、
う
ん、
健診高校時代が、うん、それはちょっと裏話があって、はい、うちの会社の社長が健診卒業生なん
です。あ、なるほど、
なるほど、
うん、ほんでそれもちょっとなんかどっちかというと目立つ方の卒業生やって、
うんうん、
ほんで今の校長先生が担任か、うん、クラブの顧問やったの、
うん、ほうほう、
でだからその自分が教えてた子が社長になってさて営業に来るっていうのが嬉しいみたいで、
うんうんうん、先生にとってはそうかもしれませんね、はい、改めて人と人との出会いもすごいななんて思いましたね、うん、
はい、
実際どうですか高校生の反応たちは。
すごいよ、もう若いキャピキャピじゃんか、化粧のノリが、
あ
そこですか、
たまじんでしょうね、そうそうそう、きっと
吸収していく、吸収 色を吸収していく。
色を吸収
して今改めて、今教育という話も出たんですが、ちょっとこんな話題があります。アメリカ各地で今多様性をめぐり分断が深まっていて、爆破予告までなされるっていうイベントがあって、このニュースが飛び込んできたんですよね。そういう
イベントをすると言ったらそこを爆破するみたいな。
そう、実は過激派ですね。
過激やな。
ドラッグクイーンの方々が、子どもたちを対象に多様性という、ことをテーマにした読書会が各地で今行われていて、
盗まれた、
聞いたことあります、聞いたことあります。
でその読書会に爆破予告が相次いでいるというこの海外からのニュースが今入ってきています。
日本じゃないのね、
うん、でこの読み聞かせをするのがドラッグクイーンの皆さんで、
うん、やだ、
前ツイッターに上がってました。
そうなんですよね、はい、うん、
まあ、嫌だ
嫌だってなって違うです。爆破されるのが嫌だ、
爆破読書会するのが嫌だ。
あ、なるほど、そっ
ち、子供の前に出るのが嫌だ
でも姫子さんからしたら高校生も子供、
高校生はもう子供じゃないよ、
まあまあ、
ちゃんと性の自認もできるし、全然高校生は
そうです、うん、どうせなら物心ついてからの方がなんかちょっといいかもしれない、ね、うん、そうそう、
小学校とか中学校に教えに来てくれって言われるのが一番困る。
ああ
なるほど、うん、
でもなんかどこから性自認を訴えるか、
どうでしょうね。
そう、あんまり早から言っても、ちょっときっかけで、なってしまう可能性、方がいる。私たちはその説明はするけど、製造機じゃないので、同性愛製造機じゃないので、そのちゃんと分かった人ならちゃんと説明しますけど、なかなかそのちょっと男の子がたまたまな、中学校の時代にたまたま男の子が好きだったから自分がゲイじゃないんかと思うきっかけになった時に、私とかと出会ってそんな話をされてしまうと、ああもうゲイやってなってしまうのが怖いだけで、
まあまあまあ、そうですよね、
だからなかなかその若い子たちには難しいかな、私が出ていくのはちょっと、
なるほど。かんこさんはちなみに、
はい、
いつぐらいからそういった気持ちが、
なるほど、そうですね、ちゃんと自覚し始めたのは多分高校生のもう本当に後半、高2高3ぐらい、でも中学校の時からちょっと気にはなってたけど、なんかやっぱこうおかしいんじゃないかなみたいな思って、なんかずっとね、彼女ずっと作りって高校でも彼女と過ごしてて、一応卒業するまでいたけど、ちょっとなんかやっぱりみたいな、ね、これ聞かれてたら大変やけどなんか違うと思って、お別れして、男性の方と出会うようになって。
一番最初に誰に相談されたんですか？
あんまり大きく言えないんですけど、ちょっと学校の、なんかそのなんて言うんでしょうね、なんかその教員の中でもこの特別講師じゃないんですけど、ちょっと変わった授業の先生のうちの一人がたまたまバイセクシャルっぽくて、その人から話も聞いてて、実はみたいな、まあその人はオープンの人だったんで、で自分もちょっと気になっててっていうのがきっかけかな、はい、きっかけですね、その時が。
そっか、
うん、
でもまあね、そうですよね。ただ高校生しかり、やはり子どもたちの教育っていうのが改めて大事なんだなと、
難しいと思う、そこは、
難しいですね、
今テレビでさ、いろんな情報が入ってくるから、ちょっとでも同性の子が好きやったら自分がそうなんじゃないかなっていうのがすごくある、そこが一番きついとこかなっていうのがある、
そっか。まあでもいずれにしよう、早くその多様性というか、まあ、お互いがいろんな人が認め合えるような、そんな世界になるといいななんて改めて思いました。さあ今日 お送りしてまいりました昼あやかしもあっという間にそろそろお別れの時間となってしまいまして、はい、改めてちょっとイベントをおさらいしておきますと、はい、
22日に翔慶くんが来てくれます、
はい、本当にお忙しい時ですね、はい、まあ、でもお忙しといえばイベント尽くし夏ね。
そうですね、本当、うん、浜茶屋やっておられる方たち呼んでください浜あやかし復活しましょう。
そうですね、面白かったですね、
ぜひその夏のイベントの第一歩として、はい、7月9日日曜日の昼
公
園、
昼公園
足を運んでみてはいかがでしょうか。当日券3000円となっています、
はい、
では私たち3人とはお別れとなります、いつも来てくださるタスクさんのデビュー曲に乗せて
あら
お別れとなります。
豪華。
ではお二人とも体に気をつけて、はい、また1ヶ月後にお会いしたいと思います、
はいはい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
タスクちゃんまた来てくださいね
ということで
花貝姫こと
スプラッシュ観光でした。
お送りしました。ありがとうございました
ありがとうございました。
今君はデジタルを味方に手を取りつ素敵な